特集1、孤独・孤立を救う人とのつながり。一人ぼっちだと感じる孤独、社会から離れ居場所のない孤立。望まない孤独・孤立は、その人から自分らしさを奪い、人生に深刻な影響を及ぼすことも。新年度が始まり、生活のリズムや環境が変わった人も多いこの時期。あらゆる生活の変化が孤独・孤立のきっかけになることがあります。孤独・孤立にならず、誰もが自分らしくいるために重要なのは、人と人とがつながり合うことです。孤独になるきっかけはいつ誰にでも訪れる。内閣府が令和5年に行った孤独・孤立の実態に関する調査では、程度の差こそあれ、孤独感を感じている人の割合は 39.3% に上りました。コロナ禍が明け、外出する機会が増えたとは言っても、令和4年の 40.3% から横ばいの状況にあります。そして、孤独感に強く影響を与えたと思われる出来事として多かったのは、家族との死別や一人暮らし、転校、転職、離職、退職、病気、怪我など、人間関係による重大なトラブルといったもの。いずれも多くの人が人生のあらゆる場面で経験することのある出来事と言えます。今年4月、国では深刻化する社会的な孤独・孤立の対策に取り組むため、孤独・孤立対策推進法が施行されました。家族との死別、一人暮らし、離職、病気・怪我の関連写真があります。できることをきっかけに人とつながることで自分らしく。インタビュー。離職や家族との死別などによる孤独から再び社会とつながり歩み始めた人にお話を伺いました。社会復帰に向け就労訓練に励む羽田茂樹さん。システムエンジニアの仕事を辞め、父が営む鉄工所を手伝うようになったのは約15年前のことです。その後、父が怪我によって要介護状態になったため、私は介護のため実家に戻り、父との二人暮らしを始めました。四六時中一人で介護をする生活はとても大変で、介護に追われる日々では、社会や人とのつながりはほぼありません。私は孤独・孤立の状態になっていました。父の年金収入に頼る中、自分の将来に対する漠然とした不安は膨らみ、就労への意識はどこかにありながらも、誰かに相談をする余裕さえありませんでした。それでも親の介護は自分の責任、役割と考えていましたから、とにかく介護を全うしました。7年ほどして父が他界。その時、介護という私の唯一の役割もなくなりました。残るのは、膨らむこの先への不安。藁にもすがる思いで、以前に目にして覚えていた市の相談窓口に連絡しました。そして、なんとか今、就労継続を支援する事業所の就労訓練に参加して、不登校の子供へのパソコン指導などをしています。昔のシステムエンジニアとしての経験や知識が生きていることは嬉しいし、子供に何かを教えるという、幼い頃の夢も思い出しました。少しずつですが、人とのつながりが増え、自分らしさや自分の人生を取り戻しつつあると感じています。 羽田茂樹さんの顔写真があります。孤独、孤立になっても寄り添う人、相談先がある。そのことに気づけるかどうかもまた大切なことと言えます。ニュース。東庁舎の1階、寄り添い支援課を新設。孤独、孤立などに関する相談にこれまで以上に寄り添います。4月から市役所の福祉総合相談課が寄り添い支援課に名称を変更しました。誰一人取り残さない施策を総合的に調整する部署として、孤独、孤立に関する相談にもこれまで以上に一人一人に寄り添ってお話を伺います。お気軽にご相談ください。寄り添い支援課の窓口風景の写真があります。イベント。趣味、得意なことでも、つながるきっかけはそれぞれ。一緒に孤独、孤立について考えよう。孤独、孤立対策強化月間、5月に合わせ、キックオフシンポジウムを開催します。時、5月26日日曜午後1時から、ところ博物館、内容1基調講演、仮地域共生社会に向けて、なぜ今孤独孤立対策なのか、前内閣官房孤独孤立対策推進室長山本真理氏、2パネルディスカッション。仮、それぞれの立場から考える社会との接点が増える意義と増やし方。3、学芸員による博物館オプショナルツアー。希望者のみ。定員先着50人。申し込み5月7日火曜午前10時から申し込みホーム。申し込みの二次元コードがあります。特集1の問い合わせ、寄り添い支援課、電話346791、ファックス332940、e メール yorisoi@city.toyota.aichi.jp